栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。毎週水曜日のこの時間は医療にまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。今週も済生会宇都宮病院放射線科柴山千秋先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いします。
済生会宇都宮病院放射線科柴山です。よろしくお願いします。
今週は肺がんの放射線治療についてのお話です。どんな治療があるんでしょうか？
はい、肺がんの治療には手術、薬物療法、放射線療法があります。薬物療法の中には最近ではがんの細胞に対する免疫力を高める薬剤も用いられるようになってきました。肺がんの治療法はがんの種類と進行度、治療に耐えられる全身状態かの評価により決まってきます。肺がんはリンパ節に転移し広がる傾向があります。リンパ節転移のない肺がん、あるいはがんの近くのリンパ節にのみ転移がある状態、つまりまあ非常に早期のものですね。こういった例では手術で完全に切除することが最も根治性が高い、しっかり治すことができるという治療になります。しかしそれよりも少し進行した場合には手術では完全に切除することは難しくなってきます。全身の治療が必要となるので、薬物療法、一般的にその抗がん剤と言われるものですが、それが用いられます。その中で肺以外の臓器には転移がない場合にはまだ根治させることも可能な状態ですので、薬物療法と放射線治療を組み合わせて治療が行われます。ここで放射線治療が使われることになります。もしも肺以外の臓器に転移がある場合にはやはり薬物治療が中心になりまして、放射線はその時点では用いないことが多いです。
さて、肺がんで放射線治療が用いられる場合、どんなことを目的としているんでしょうか？
はい、肺がんで放射線治療を行う場合には、肺がんのその大元の原発病巣に治療する場合と骨や脳に転移した病巣に治療する場合に大きく分かれます。今回は肺の原発巣への放射線治療についてお話しします。放射線治療は胸部領域にとどまるがんで、手術をするには少し難しい肺がんに行われます。これは先ほど申し上げた通りですが、そして薬物療法を併用することで以前よりも治療成績が上がってきております。1日1回、週5回、合計30回、6週間の放射線治療を行うことが多いです。
はい、もう一つの治療法、ピンポイント治療があるというふうに伺いました。いかがでしょうか？
はい、このピンポイント治療というのは、先ほど申し上げた手術の適応があるような早期の肺がんで、具体的にはリンパ節転移のない最大径が5センチ以下の腫瘍の場合では可能となってくる治療です。腫瘍のところだけに放射線を当てる範囲を絞った治療を行います。正式には低位放射線治療と言っております。その特徴は高精度の位置合わせで治療する、厳密にも位置がずれないようにするということです。で、病変に放射線を集中させて治療する。3番目に1回光線量で短期間に治療するという3つのこの条件を満たす場合を低位放射線治療と言っています。こちらの治療は先ほどが30回くらいの治療と言ったんですが、多くは1週間の間に4回だけの治療で行います。ただこの4回で通常の30回治療の 1.7 倍近くに相当する強度の放射線を投与します。放射線量が多いためにがんの根治性は高くなり、ピンポイントに治療することで正常組織への影響を抑えられます。治療効果も手術に匹敵すると報告されています。済生会宇都宮病院では新規に導入した治療機器でこの肺の低位照射をこれまで以上に積極的に行おうと考えています。
この低位照射法が非常に効果が高いということなんですね。
はい、
はい、
これはですね、日本で開発されたと言っていいようなピンポイントの治療で、世界をリードしてきたんですけれども、治療成績がかなりいいので、一般にはその手術とどちらにするかという悩みはあるんですが、やはりご高齢でなかなか手術に耐えられないような方ですと、呼吸器外科の先生の方からこの治療法でお願いしますというふうに紹介をいただくこともあります。
免疫治療についてはいかがでしょうか？
はい、免疫治療も今 特にこの肺の領域で使われるようになってきています。数年前から使われるようになっているんですが、これもいくつか条件があるんですが、条件というのは先ほどの早期がんではなくて、ある程度そのリンパ節に転移した、ただ他の臓器には転移をしていないような腫瘍になるんですけれども、抗がん剤と放射線治療を同時に行う、でこれを行った後にこのがんに対する免疫を高める薬ですね、以前そのノーベル賞を取ったりで話題になっておりますが、それと同じような免疫を高める薬を使用すると、従来よりもその後の再発率、転移率が明らかに下がるということが確認されて、現在の標準治療になっています。で、放射線治療にはがんの免疫系の働きを高める作用があるようで、これが今非常にその医学の領域で話題となって研究も進んでいます。
治療方法はどんどん進化し、そして選択肢もたくさんあるんですね。
はい、それはもう医学の領域で働いている私たちが驚くぐらいにどんどん進歩してきていると思います。
はい、ただ気になるのは副作用です。副作用についてはいかがでしょうか。
はい、これは通常の30回での治療の副作用についてお話しします。放射線治療中の副作用は皮膚炎、粘膜炎が主なのですが、肺自体の副作用はこういった皮膚とか粘膜はないので副作用出ることは少ないんですけれども、胸部の領域では食道がありますので、食道に放射線が当たると食道炎が出ます。なので病気の場所が食道に近い、体の真ん中に近いとか、リンパ節が近く腫れているという方は放射線治療によってこういった副作用が出てきます。症状としては物を飲み込むときに飲み込みにくい感じが6週の治療の半ばぐらいから終わって1週間ぐらいの時期に出てきます。ただ、全然食べられなくなるということは滅多になくて、終わった後 1,2 週間で改善してきます。あともう一つは肺の放射線治療で私たちが一番気にしているものなんですけども、治療後1ヶ月とか数ヶ月してから放射線肺臓炎という放射線による肺炎が起きてくることがあります。通常は軽微な症状が多いんですが、時には入院が必要なほどの肺炎になることもあります。もともと肺機能が低下している方では特に注意が必要です。放射線肺炎は私たちも本当に恐ろしいと思っているので、やはりタバコの影響が非常にありますので、もちろん治療の前からやめていただきたいとは思ってるんですけども、治療中治療後の喫煙というのはもう厳禁とお話ししています。この度私たちの方に新しい治療機械が入ったんですけども、この新しい機械では今までよりもずっと精度管理も上手にできるようになりましたので、強度変調放射線治療っていろいろ詳しい方は聞いたことあるかもしれないんですが、かなり高精度な病気のところに絞って放射線を当てられるようなシステムが組み込まれて治療可能になりました。で、特にこれが肺がんの領域でも最近は副作用を抑えるのに非常に有用だというデータがどんどん出されておりまして、当院でも今後多くの患者様にこの治療をやっていきたいなと考えております。
今週は済生会宇都宮病院放射線科柴山千明先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。